ななこチャッタラジオ木曜日、本日は私ゆっかが担当しております。いつもの西市民プラザのスタジオを飛び出しまして、本日は新日本海フェリーさんにお邪魔をしております。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。新日本海フェリー株式会社舞鶴支店副長の杉山忍さん、主任の坂東浩二さん、田中美鈴さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね、まさにこのフェリーがすぐそこに止まっている近くでお話をお伺いさせていただくことができます。もう本当にワクワクしております。皆さんのちょうど後ろ側にですね、大きなフェリーの模型が見えるんですけれども、すいません、まずはちょっと気になっちゃったので聞いてもいいですか、はい、こちらニューアカシアというふうに書いてあるんですけれども、はい、まさにこの舞鶴から乗船できるフェリーの模型ということなんですかね。
これは以前こちら舞鶴航路で運航していた船でして、今現行同じアカシアという名前の船は就航してるんですけども、これがもうちょっと前に運航していた船になりまして、形もちょっと違う格好になってます。
じゃあこの模型はのニューアカシアという船は今はもう就航していないということなんですね。
そうですね、はい。
はい、今はそうしたらこの舞鶴からはアカシア、そして
はい、あともう一隻ハマナスという船で、あの北海道の小樽の方に運航しております。
はい、皆さんね、ラジオ聴きの皆さん舞鶴の方が多いんじゃないかなと思うんですが、もちろんねこの新日本海フェリーさんの存在はご存知だと思うんですが、どれくらいの方が乗ったことあるんでしょうか。で、私は実は北海道が出身なので、このねフェリーもたびたび利用させていただくんですけれども、本当にねこの船の旅ってね、思った以上に快適なんですよね。なので今日はリスナーの皆さんにこの新日本海フェリーの魅力をお伝えしたいなと思っております。それではまず新日本海フェリーの概要を教えていただけますでしょうか。
はい、
はい、坂東さん。
はい、新日本海フェリーは、舞鶴港から北海道の小樽港までフェリーを運航しております。
はい、
はい、
ね、この北海道と舞鶴を結ぶフェリーということなんですけれども、
はい
はい、ここはどれくらい前からあるんですか。
こちらはもう約、まあ、50年になりますね。就航して来年が50周年になります。
ちょうど2020年で舞鶴支店就航50周年
ですね。
おめでとうございます、はい、ね、このフェリーっていうのはどんな方、例えばそのお仕事で利用されるですとか、ご旅行で利用されるですとか、どういった方が多いですか。
はい、はい、ご乗船される方は主に、まあ旅行の方、あと北海道へ帰省される方、
はい、
あとお仕事で行き来される方、そういった方が主に乗船されておられます。
さまざまということなんですが、旅行の方が多いんですね。
旅行の方もいらっしゃいますね、結構いらっしゃいます。
年齢層はどれくらいですか。
比較的年配の方は多いかと思いますけれども、
はい、
そうですね、お休み、夏休みだとか長期の連休の時なんかは若い方、うん、が旅行でご利用される方が多いです。
はい、普段はご年配の方が多いということなんですが、その春休み、夏休み、冬休みなんかは子どもたち、はい、まあ、ご家族連れでのご利用もたくさんあると。
はい、はい、そうですね、
いうことなんですね。
はい、
このね乗り場舞鶴にあるじゃないですか、
はい、
でもちろん舞鶴市民の方ご利用されると思うんですが、はい、どれくらいのエリアからここにいらっしゃってるんですか。
エリアとしては京阪神ですね、うん、京都、大阪、兵庫あたりのお客様が結構多いですね。
へー、じゃあもうこの北部のみならず京阪神からこの舞鶴まで来ていただいて、
はい、
北海道に行かれるという流れなんです ね、
ですね、はい、
年間ではどれくらい利用者数があるんですか。
年間のご利用お客様ですね、乗客で、こちら舞鶴小樽間航路で3万5000人年間でご利用いただいております。
はい、大体年間3万5000人がご利用されているというこのね新日本海フェリーなんですけれども、
はい、
このねいろんなこの交通手段ってあるじゃないですか、
はい、
車、飛行機、バス、電車ですとか、はい、でこのフェリーって他にない魅力としてマイカーがバイクが詰めちゃいますよね、
はいはい、そうですね、
これすごい魅力だと思うんですけれども、はい、やはりそういった車で 一緒にこの乗られる方多いですか？
そうですね、オートバイ、乗用車、自分の車でですね、北海道旅行されるということで車持ち込みされて、まあ、北海道でツーリングだとかドライブをされるという方も結構いらっしゃいますね。でお仕事での乗船とかもありますので、その時に車、お仕事の車だとかいうのもご乗船していただけますので、すごく便利です。
そういえばあの北海道ナンバーのトラックもよく舞鶴で見かけますけれども、はい、このフェリーに乗ってきたということなんですかね？
結構多いと思います。
あ、そしてね、このバイクが趣味な方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、やっぱこの自分の大好きな相方と一緒に北海道に行く、はい、これ本当に最高の旅行ですよね、はい、
そうですね。レンタカーもありますけれども、やっぱり自分の車で北海道を走られるというのがいいと思いますね。
はい、ね、この車やバイクが積めるというのもこのフェリーのメリットです。さあ、それでは田中さんにもお話を聞いてみたいなと思うんですけれども、はい、このフェリーの魅力ってどんなところにあると思いますか？
そうですね、宿泊をしながら船の、 あの海を見ながらゆっくりと過ごしていただけるっていうところも魅力だと思います。
そうですね、はい、今あの宿泊をしながらというお話ありましたけれども、結構そのかかりますよね。ここから北海道までだったら20時間くらい。
そうですね、だ
いたいかかります。ほぼ丸1日船に乗っているという状況かと思うんですが、はい、夜に乗船しまして、はい、次の日の夜に着くというようなスケジュールですよね。
そうですね、
はい、なのでもうまず乗ったらもうゆっくりとお休みいただいて、はいはい、そして朝日を見ながらお風呂に入れる。
そうですね、大浴場も完備しておりますので。
すっごいね、はい、私も楽しみなんですよ。このフェリーってね、皆さんどういうイメージありますかね？なんか乗ってるだけでつまんないんじゃないかなとか、すごくこう船酔いするんじゃないかなっていうイメージをお持ちのリスナーさんもいらっしゃるかと思うんですが、意外とね快適なんですよね。
そうですね、はい、ゆっくり読書もしながら行っていただけたりとかもできるので、はい、ゆっくりと過ごしていただけると思います。
はい、ね、本当にこう右見ても左見ても前見ても後ろ見ても海空本当にねのんびりとくつろぎながら、ね、まあ、読書であったりおのおのの好きな時間をね過ごしていただきながらこの目的地にねあのつけるというのがフェリーの魅力なんですが、乗り換えがないっていうのも便利ですよね。
そうですね、もう直接小樽の方に行っておりますので、はい、
はい。そして、杉山さんはこのフェリーどういったところに魅力を感じますか？
そうですね、あの先ほど長野さんおっしゃっとったあの船からあの海を眺めながらお風呂に入れるっていうのと、あと日常とかけ離れた時間を過ごせるって、携帯電話がちょっとつながらない状況なので、なんて言うんでしょう、日々の雑踏の中から解放されるっていう部分では、うん、まあ、リラックスしていただくいい機会になるのかなと思いますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。確かにその船乗ってます、ちょっとまま電波ありますけれども、しばらくすると圏外になりますよね。
そうですね、
もう普段我々本当にこうスマートフォンに依存して生きていますので、
は
い
はい、そうです
ね、たまにはそういうものに頼らずに、はい、ゆっくりと過ごす時間っていうのも大変豊かじゃないかなと思います。
そうですね、はい、出航して1時間ほどで携帯電話がつながらなくなってしまいます。
はい、
で、まあ、Wi-Fi もつながら、公海上、地上から、地上っていうか陸地から100キロぐらい離れたところを運航してますので、
はい、
どうしても Wi-Fi の電波も届かないような状況になりますので、
はい、
まあ、その辺煩わしさもないですし、はい、その辺日常を忘れてゆっくりお過ごしいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。日常を忘れてゆっくり過ごしてほしいという杉山さんのお話でした。それではここで1曲お届けいたします。